第十七章、偉大な救いの計画。
偉大な救いの計画は、私たちが細心の注意を払うべきテーマであり、人類に与えられている天の最善の賜物の一つであると考えなければなりません。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1831年9月、預言者ジョセフ・スミスとその家族は、カートランドの南東30マイル、48キロに位置するオハイオ州ハイラムに移り、ジョン・ジョンソンと妻アリス、エリサとも呼ばれた、の家で約1年を過ごした。この家で、預言者は聖書のジョセフ・スミス役の作業の多くを行った。預言者が、私のメシの一つの枝と呼んだ、この重要な技は、私たちが救いの計画を理解する上で大きな助けとなっている。預言者は1830年6月に禁帝訳聖書を霊感によって改訂する作業を始めるよう主から命じられ、この技に着手した。預言者は以前から聖書がいくつかの重要な事柄に関して必ずしも明瞭でないことを知っていた。またモロナイがいくつかの聖句を私たちの聖書に言われているのとは少し異なって引用したことにも気づいていた。ジョセフ・スミス歴史1章36節。ジョセフはさらに第一ニーファイ13章23節から29節を翻訳していたとき、聖書から分かりやすくて大変尊い多くの部分が主の多くの制約も含めて取り去られてしまっていることを知った。第一ニーファイ13章26節。預言者は後に次のように述べている。私は原著者の筆によって書き記されたままの聖書を信じています。無知な翻訳者や不注意な転写者、あるいは腹黒く腐敗した聖職者たちが多くの間違いを犯してきました。ヘブル6章1節にある矛盾を見てください。そういうわけだから、私たちはキリストの教えの処方を後にして完成を目指して進もうではないか。訳中、教えの処方を後にしては、英語の禁帝訳では、教義の原則をなおざりにしてとなっている。キリストの教義の原則をなおざりにしたら、どうして原則によって救いを得ることができるでしょうか。これは矛盾しています。私はそのように信じていません。本来の訳を伝えましょう。そういうわけだから、私たちはキリストの教義の原則をなおざりにすることなく、完成を目指して進もうではないか。御霊に導かれながら、ジョセフは約3年の歳月を費やして聖書をくまなく調べ、本文に数千にも及ぶ訂正を加え、失われていた知識を回復した。この回復された知識は、今日の聖書では明瞭でない多くの教義に驚くべき光を注いでいる。この霊感によって改訂された聖書は、聖書のジョセフ・スミス訳として知られている。現在英語の禁帝訳聖書の末日聖徒版には、ジョセフ・スミス訳から何百もの聖句が載っている。聖書の翻訳は、預言者自身の霊的な教育において、また福音の真理の回復が展開されていく中で重要な役割を果たした。旧約および新約聖書を改訂しながら、ジョセフは聖句の意味を明らかにする啓示や、聖句についてさらに詳しく解説する啓示をしばしば受けた。こうして預言者は主から多くの教義を授けられた。その中には、現在教義と制約第74章、第76章、第77章、第86章、第91章に載っている教えや、教義と制約の他の多くの章の一部となっている教義が含まれる。 1830年6月に預言者が初めて聖書の翻訳に着手したとき、主は預言者にモーセが書いたものの中から大変長い文章を明らかにされた。この文章は高価な真珠のモーセ書の第一章となっている。そこには一つの次元が記録されており、その中でモーセは神にまみえ神と語っている。非常に驚くべき次元であって、ジョセフ・スミスはその次元を尊い一かけら、また力の源と呼んだ。この次元の中で神はモーセに偉大な救いの計画の根本的な目的を教えておられる。そこで主なる神はモーセに言われた。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり、私の栄光である。モーセ一章37節39節。救いの計画を構成する教義と儀式と約束が、この末日に預言者ジョセフ・スミスを通じて地上に明らかにされた。この計画の重要性をはっきり理解している者として、預言者は次のように宣言している。偉大な救いの計画は、私たちが細心の注意を払うべきテーマであり、人類に与えられている天の最善の賜物の一つであると考えなければなりません。
ジョセフ・スミスの教え。前世においてイエス・キリストは救い主として選ばれ、私たちは救いの計画を受け入れることを選んだ。
天の組織が初めて構成されたとき、私たちは皆そこにいて、救い主が選ばれて任命され、救いの計画が立てられるのを見ました。そして私たちはそれを承認しました。創世の前から、主はメルキゼデクの位に従う、とこしえの祭司であり、油注がれた神の御子です。詩編110編4節3章。悪魔に対して勝利を収めるために、イエス・キリストの救いがすべての人に用意されました。キリストご自身に従うまで、すべての人は苦しみを受けるでしょう。天で争いがありました。イエスは、救われない人もいるだろうと言われました。他方、悪魔は、すべての人を救おうと言って、自分の計画を大会議に提示しましたが、大会議ではイエス・キリストを支持する裁決を下しました。そこで悪魔は神に対して謀反を起こし、彼に従うすべての者たちと共に投げ落とされました。
私たちは永遠の存在であり、神の律法に従うとき、正栄に向かって前進することができる。
1833年5月、預言者ジョセフ・スミスは主から次の啓示を受け、それは後に教義と誓約93章29節に記録された。人もまた初めに神と共にいた。英知、すなわち真理の光は創造されることも作られることもなく、実にそうすることのできないものである。1844年4月、預言者は次のように教えている。取り上げたいテーマがもう一つあります。人を高めると思われるものです。それは死者、すなわち魂、人の精神の復活に関する事柄、不滅の霊に関連する事柄です。霊はどこからやってきたのでしょうか。学者や神学博士たちは皆、神が初めに霊を創造されたと言っていますが、そうではありません。私の見るところでは、そのような考えは人を軽んじています。私はそのような教義を信じるほど愚かではありません。世界の果てに至るすべての人々よ、聞いてください。神が私にこのことを告げられたのです。たとえ皆さんが私を信じないとしても、その真理が無効となることはないでしょう。私が申し上げているのは、人の霊は不滅であるということです。 例の英知が不滅であると言いながら、それに始めがあるというのは道理にかなっているでしょうか。例の英知には始めがなく終わりもありません。それは道理にかなっています。始めがあるものには終わりがあっても不思議ではありません。かつて例が存在していなかった時はありませんでした。私の指から指輪を外し、これを人の心、すなわち不滅の部分に例えましょう。それには始めがないからです。指輪を二つに切ったとします。そうすると、始めと終わりがあります。しかしそれを再びつなぐと、一つの永遠の輪になります。人の霊も同様です。主が生きておられるように確かに、もし霊に始めがあったのであれば、終わりがあるでしょう。創造の始めから、人の霊に始めがあったという愚かな人々、学者たち、知者たちは皆、霊には終わりがあるに違いないということを証明します。もしその教義が真実であるならば、霊が消滅するという教義も真実でしょう。しかし、もし私が正しければ、神がほんのわずかでも人の霊を創造する力を持たれたことはなかったと、屋根の上から大胆に宣言してもよいでしょう。神はご自身を創造することはおできにならなかったのです。英知は永遠であり、自立自尊の原則に基づいて存在しています。英知は代々一つの霊であり、創造されたものではありません。神がかつて世に送られたすべての精神と霊は成長することができます。人にとって第一の原則は、神と同様、独自に存在していることです。神はご自身が諸々の霊たちと栄光の中にいることをご覧になり、英知においてはるかに優れておられたので、他の者たちもご自分のように進歩する特権に預かるように律法を定めることがふさわしいとお考えになりました。神と私たちとの関係において、私たちは知識を増さなければならない立場にあります。神は弱い英知たちに教えを授けるための律法を定める力をお持ちです。彼らがご自分のように昇栄し、栄光に栄光を加えられ、霊の世界で救いを得るために必要なあらゆる知識と力と栄光と英知を得られるようにするためです。私たちは次のように考えています。すなわち、神は人を、教えを受けることのできる心を持ち、天からの光に向ける注意と熱意の度合いに応じて増大する知力を持つものとして創造されたのです。人は完成に近づくほどに視野が開け、喜びが大きくなっていきます。そしてついには人生のさまざまな悪に打ち勝ち、罪に対する望みを一切持たなくなります。そしてその信仰は古代の生徒たちのように作り主の力と栄光に包まれて、主と共に住むために引き上げられるほどの状態に到達します。しかしこれは誰一人として瞬時に到達したことのない状態であると私たちは考えています。
私たちが地上に来たのは、肉体を得、知識を得、信仰によって勝利を得るためである。
人は皆自分が死ななければならないことを知っています。そこで自分が生と死という変化を経験する理由、この世にやってきて苦しみを受け、やがてこの世を去ることについての神の計画と目的を理解することが大切です。私たちが生まれ、死に、朽ちて、もはやここに存在しなくなる目的は何でしょうか。この件に関して神が何かを明らかにしてくださると考えるのは道理にかなっています。これは他の何にも増して研究しなければならない事柄です。私たちはこのことを日夜研究しなければなりません。世の人々は自分たちの本当の状態と神との関係について知らないからです。創世の前に神が計画されたのは、 私たちが幕や肉体を受け忠実であることによって勝利を得、死者の中からの復活を得、栄光と誉れと力と主権を得ることでした。私たちがこの地上に来たのは、肉体を得て日の栄の王国において神の前にその肉体を清い状態で差し出すためです。偉大な幸福の原則は肉体を得ることの中にあります。悪魔は肉体を持っておらず、これが悪魔にとっての罰となっています。悪魔は人の幕屋を得ることができれば喜びます。救い主によって追い出された時には、豚の群れの中に行くことを願い求めました。これは悪魔は何も持たないよりはむしろ豚の体でも持つことを願うことを示しています。肉体を持つすべてのものは、肉体を持たないものを支配する力を持つのです。救いとは、人がそのすべての敵から救われることです。このため人は死に打ち勝つまで救われません。永遠の世界の霊たちはこの世の霊たちに似ています。霊たちがこの世に来て幕屋を受け、それから死んで再びよみがえり、栄光を受けた肉体を得ると、彼らは悪魔のように肉体を得ていない霊たち、すなわち第一の位を守らなかった霊たちを支配する力を持つでしょう。悪魔の受けた罰は、人のように霊の住まいを持てないということでした。知識の原則は、すなわち救いの原則です。忠実で勤勉な人はこの原則を理解することができます。しかし、救いに必要とされるだけの知識を得ていない人は皆罪に定められるでしょう。救いの原則は、イエス・キリストについての知識を通して与えられます。救いとは、すべての敵に打ち勝ち、それらを自分の足元に置くことに他なりません。この世にあって、すべての敵を足元に置く力を持ち、また来たるべき世にあって、すべての邪悪な霊に勝利するための知識を得るならば、その時に私たちは救われるのです。それはイエスの場合と同じであり、主はすべての敵をご自分の足元に置くまでは支配をお続けになることになっており、最後の敵は死でした。第一コリント15章25節から26節参照。おそらくここにほとんどの人にとって考えたことのない原則があります。誰も幕屋に寄らなければこの救いを得ることはできないのです。さて、この世において人類は生まれながらに利己的で野望を抱き、互いに相手の上に立とうとします。しかし、自分自身だけでなく他の人も高めようとする人々もいます。同じように彼方の世界にも様々な霊がいます。ある者たちは他の霊の上に立とうとします。ルシフェルが落ちた時がそうでした。ルシフェルは求めてはならないものを求めました。そのために落とされたのです。また多くのものを引き連れて行ったと言われています。そして幕屋を持てないという大きな罰が下されました。これがルシフェルの受けた罰なのです。
神は私たちに道徳的な選択の自由と悪よりも善を選ぶ力を与えてくださった。
もし救いを得ようとするなら、人はこの世を去る前に特定の規則と原則に従わなければなりません。すなわち、世界が存在する前に神によって定められ、変わることのない規則と原則に従わなければならないのです。霊の世界と天の世界、霊の者たちと天の者たちの組織は、最も完全な秩序にかない、完全に調和したものでした。それらの世界やそれらの者たちには、変更されることのない制限と領域が定められていて、彼ら自身が天の位において自分の意思に基づいてそれを受け入れました。また地上においては私たちの最初の先祖がそれを受け入れました。ですから、 永遠の命を得たいと願う地上のすべての人にとって、永遠の真理の原則を受け入れて認めることは重要なことなのです。すべての人は選択の自由を認められています。神がそのように定めておられるからです。神は人類を道徳的な判断のできる存在として、善悪を選ぶ力を授けられました。この世にある間、清い道を歩んで善を追求するならば、この世においては心の安らぎと聖霊による喜びを、後の世においては神の右において満ち満ちる喜びと幸福を得ることができます。これに対して、罪を犯し神に背く邪悪な道を歩むならば、この世においては自身に罪の宣告を招き、来たるべき世においては永遠に失われた有様に置かれます。私たちが心の中で同意し屈しない限り、サタンは私たちをそそのかして惑わすことはできません。私たちは悪魔に抵抗できる性質を持っているのです。もしそのように作られていなかったとしたら、私たちは自由に選択し行動するものとは言えないでしょう。私たちが許さない限り、悪魔は私たちを支配する力を持ちません。私たちが神から来るものに背いた瞬間に悪魔は力を得るのです。1841年5月16日、預言者は生徒たちに向けて話をしている。ジョセフ・スミス大官庁は、サタンは私たちが行った悪について一般的に責めを受けているが、もしサタンが私たちのあらゆる悪の根源であるとするならば、人が罪に定められることはありえないと述べました。悪魔は人類に悪を行うように強いることはできません。すべては自分の意思によるのです。神の御霊に逆らう人々は誘惑に引き込まれやすいのです。すると、そのような大いなる栄光に預かるのを拒む人々は、天の交わりを失うでしょう。神が強制的な手段を用いられることは一切なく、悪魔も何かを強制することはできません。この件について、多くの人々が抱いている考えは道理に合っていません。エライザ・アール・スノーは次のように記録している。ジョセフ・スミスはこう述べました。私たちが徳の道をどれほど早く歩んでいくかについて、私は関心がありません。大切なのは悪を退けることです。そうすれば危ない目に遭うことはないのです。神も人も天使もすべての悪に抵抗する人々を罪に定めることはありません。悪霊たちもそのようにすることはできません。悪魔はエホバを引きずり落とすことができません。それと同様に、すべての悪に抵抗する罪のない人を滅ぼすこともできないのです。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示を通して、私たちは救いの計画と人生の目的についてどのような真理を知らされているでしょうか。これらの真理によってあなたはどのように助けられてきましたか。ジョセフ・スミスは救いの計画は他の何にも増して研究しなければならない事柄であり、細心の注意を払うべきテーマであると教えています。私たちは救いの計画をどのような方法で研究することができるでしょうか。日々生活する中で、救いの計画に細心の注意を払うためにどのようなことができるでしょうか。救いの計画を人に教えるためにどのような方法を取ることができるでしょうか。天上の会議と私たちの持つ永遠の性質について、ジョセフ・スミスの教えについて考えてください。これらの教義を知っていることは、地上での生活においてどのような祝福となるでしょうか。預言者ジョセフは、神が かつて世に送られたすべての精神と霊は成長することができますと証ししています。これはどのような意味だと思いますか？この真理は困難に向き合うあなたの姿勢にどのような影響を及ぼすでしょうか？自分自身の価値と能力についての感じ方や人との接し方にどのような影響を及ぼすでしょうか？私たちが天からの光に注意と熱意を向けるときに受ける祝福について考えてください。肉体を持つことの意義について、ジョセフ・スミスの教えについて考えてください。この知識は肉体を大切にすることについて私たちにどのような影響を与えているでしょうか？選択の自由を働かせるとき、この章の教えはあなたにとってどのような意味を持つでしょうか？サタンの影響力に抵抗するために具体的にどのようなことができるでしょうか？関連聖句、第2ニーファイ2章25節、9章6節から12節、アルマ34章31節から33節、教義と制約76章25節から32節、101章78節、アブラハム3章22節から25節。